シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は、長野県松本市にお住まいのラジオネーム山場和義さんのリクエストにお答えして、1960年公開のアメリカ映画明日に向かって撃てからご紹介します。山場和義さんから、6月といえばもう梅雨、映画で雨といえば、私は雨に濡れてもです、明日に向かって撃てですね。雨が効果的に使われている作品多いですよね、とくださいました。本当にそうですよね。今回山場和義さんのリクエスト、明日に向かって撃ての挿入歌雨に濡れてもは、第42回アカデミー賞でも主題歌賞を受賞しました。名曲ですね。それではご紹介しましょう。映画明日に向かって撃て挿入歌、 BJ トーマスが歌う雨に濡れても。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。6月14日から公開、オールドフォックス11歳の選択をご紹介します。台湾の名匠ホウ・シャオシェンさん制作のもと、台湾ニューシネマの系譜を継ぐシャオ・ヤーチュアン監督が、バブル期の台湾を舞台に、正反対な二人の大人の間で揺れ動く少年の成長を描いたヒューマンドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。1989年、台北の郊外、レストランで働く父のタイライとつつましく暮らす11歳のリャオジエは、いつか父と共に家を買い、亡き母の夢だった理髪店を開くことを願っていました。しかしバブルによって不動産価格が高騰、父と子の夢は絶たれてしまいます。ある日、リャオジエは腹黒い狐、オールドフォックスと呼ばれる地主のシャと出会います。シャは優しく誠実なタイライとは違って、生き抜くためには他人を見捨てろとリャオジエに言い放ちます。現実の厳しさと世の不条理を知ったリャオジエは、父とシャの間で揺らぎ始めるのでした。ミスター・ロンのバイ・ルンインさんがリャオジエを、1秒先の彼女のリュ・グァンティンさんがタイライを、台湾の名脇役青木チェンさんが地主シャをそれぞれ演じ、怪怪怪怪物のユージェニー・リュさんらが共演しています。また経済的には恵まれているものの、空虚な日々を送る人妻ヤン・ジュンメイ役で、門脇麦さんが台湾映画に初出演を果たしています。バブル期の到来を迎えた台湾で、時代に翻弄される少年の日々の思い出を描いた心を打つ感動の物語です。父と息子の互いへの思いやりが尊くて素敵でした。また優しくて真面目な父親、そしてレオジエの周りにはいつも大人たちの優しい眼差しがありました。ラストに見るレオジエが選んだ選択にグッときます。サックスの甘い音色、ジャズ、そして台湾の街の風景が、どこかノスタルジックな淡い雰囲気を醸し出しています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
うん、これは一言で言って本当に名作です。この映画ぜひ見ていただきたいと思います。台湾から本当に愛しいと思える作品がやってきました。懐かしい香りと、人々が失った大切なもの、それがこの映画の中に込められています。この映画の監督、シャオ・ヤーチェン監督ですが、彼はこの映画のプロデュースをしている台湾が生んだ、まさに名匠巨匠のホウ・シャオシェン、そのホウ・シャオシェンの弟子と言ってもいいのではないでしょうか。ホウ・シャオシェンはこの作品でプロデューサーを務めています。このシャオ・ヤーチェン監督は台湾ニューシネマの系譜を受け継いでいます。次の世代の確かな幕開けを感じさせてくれます。ここでちょっとホブ・シャオシェンに触れてみたいと思います。このプロデューサーのホブ・シャオシェンですが、多くの名作を生み出しています。カンヌ映画祭、ベネチア映画祭、ベルリン映画祭、それら世界の三大映画祭で多くの賞を受賞しました。特にベネチアで 非常上司は金獅子賞を受賞しています。今回のこのオールドフォックスの作品ですが、監督のシャオ・ヤーチェンはホウ・シャオシェンが監督したフラワーズ・オブ・上海で助監督を務めています。そして今回この作品で第60回台北金馬映画祭で最優秀監督賞をはじめ、助演男優賞、音楽賞、メイクアップ&衣装デザイン賞の4冠を獲得しました。シャオ監督はホウ・シャオシェンのプロデュースのもとメガホンを取り、一作ごとに評価を高めてきたんですね。今回の作品、シャオ監督の細かなこだわりが随所に感じ取れます。音楽もそうです。先ほど BGM に流れていた When I Fall in Love、 名曲です。これはスタンダードナンバーですが、この曲を見事にこの映画の中で使い込んでいます。シャオ監督は音楽はもちろん、俳優の細かな演技、そして1990年前後の台北、その街並みを見事にその美術の中に再現しました。その街並みは1990年前後の台北そのものです。バブルが到来し、社会が大きく変化する中で、いやおうなく荒波に揉まれる人々の哀歓が織り込まれていますが、そんな中、繊細な11歳の少年リャオジェ、彼の演技が見ている者の心を揺さぶります。この映画の中で対照的な人物が出てきます。リャオジェの父親、彼は思いやり深い父です。そして一方では大地主の社長、彼は冷静に物事を判断し、冷たく人を切り捨てていきます。そして豊かな富を得ています。そんな中で少年リャオジェは揺れ動きます。終盤に向けてこの映画はそれぞれの登場人物たちが一気に悲しみのるつぼに巻き込まれていきます。監督はこの映画を作るにあたってこう語っています。共感とか人への思いやり、そういうことをテーマにした映画を作りたいと考えていた。現代社会における人と人との関わりの問題が常に気にかかっていました。私たちは他人に配慮することが大事だと教わってきました。自分が子供の頃はそうだった。しかし今は違うと感じます。一体台湾はいつからこうなったんだろうと、そう思いながらこの物語を作っていきました。そう語っています。そうなんです、この物語は台湾だけの話ではありません。日本に置き換えても同じことが言えるのではないでしょうか。だから見ていて懐かしく、そして失われたものへの愛おしさがこの映画を見ていて本当に胸をつきます。もう一度言います。この作品本当に名作です。ぜひご覧になってください。そしてラスト、このラストをあなたはどう読み解くでしょうか。
6月14日から公開、オールドフォックス11歳の選択、1時間52分の作品です。6月14日から公開、蛇の道をご紹介します。岸辺の旅、スパイの妻の黒沢清監督が柴崎コウさんを主演に迎え、1998年に手掛けた同名映画蛇の道をフランスに舞台を移してセルフリメイク。黒沢監督自ら最高傑作ができたかもしれないと公言するほどのクオリティで放つリベンジサスペンスの完全版です。娘を殺された父親と彼に手を貸す精神科医が繰り広げる徹底した復讐の行方を、全編フランスロケ、そしてフランス語で描きました。ストーリーを簡単にご紹介します。8歳の愛娘を何者かに惨殺された父親アルベール・バシュレは、偶然知り合った精神科医サヨコの助けを借りながら犯人を突き止めて復讐を果たすべく殺意を燃やしていました。やがて2人はとある財団の関係者たちを拉致し、次第に真相が明らかになっていくのですが、 さらには徐々に小夜子が不審な動きを見せ始めてゆきます。他人の復讐に協力する謎めいた精神科医という難しい役どころを柴崎コウさんがフランス語で熱演しています。2019年のフランス映画レ・ミゼラブルで注目を集めたダミアン・ボナールさんが復讐に燃える男アルベールを演じています。日本からは他に黒沢監督とは5度目のタッグとなる西島秀俊さん、そして青木宗隆さんが出演しています。柴崎コウさん演じる小夜子の狂気、容赦なしの戦慄キャラクター像、怖くて震え上がりました。また青木宗隆さん、西島秀俊さんをはじめ役者の方の表情の変化にもぜひ注目いただきたいですね。ラストまで緊張が続きました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、フランスでリメイクした黒沢清監督の思い、それがこの蛇の道に反映されていると思います。最初に僕が思ったのは、この映画の主演の柴崎コウ、新島小夜子、心療内科医です。その新島小夜子を演じる柴崎コウ、彼女がフランスでどういう演技をするんだろう、フランス語をどういうふうに使い切るんだろう、その興味が湧きました。映画を見て、柴崎コウ本当に素晴らしい女優さんだなと改めて思いました。フランスの達者な俳優たちを相手に見事に演じ切っています。ダミアン・ボナール、そしてマチュー・アマルリック、フランスを代表する有名な役者です。日本人では西島秀俊、そして青木宗隆が出ています。何者かによって8歳の愛娘を殺された父アルベール・バシュレ、偶然出会った心療内科医の新島小夜子の協力を得て犯人を突き止め、復讐することを生きがいに感じ殺意を燃やします。誰に、なぜ娘は殺されたのか、そこにとある財団が浮上してきます。その財団の関係者たちを二人は次々と拉致していきます。そこで次第に明らかになっていく真相、この手で犯人に報いを与える、その強い思いが映画の中からほとばしっています。この先に待っているのは人の道なのか、蛇の道なのか。今回柴崎コウが演じるのは、他人の復讐に協力する謎に包まれた心療内科医というとても難しい役どころです。そして小夜子が一体どういう人物なのか、それがラスト近くまで不透明な状態で物語は進行します。ラストに近づくにつれ、その財団の姿があらわになっていきます。そしてその財団の関係者を捉えるたびに、少しずつその姿があらわになっていきます。財団の関係者たちの黒い思い、そして悪魔の狙い、それは何なのか。柴崎コウが鋭い眼差しを持ったミステリアスなヒロインに見事に同化しています。ラスト、小夜子たちが行き着いたその先に待つ真実は、国境を越えた徹底的な復讐劇と同時に、本当に驚きのラストがおまけについています。柴崎コウの素晴らしい演技とともに、このミステリアスな映画をぜひご堪能ください。
6月14日から公開、蛇の道、1時間53分の作品です。さて、今回はオールドフォックス11歳の選択、そして蛇の道のペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれぞれプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは矢沢さん、今週のキーワードをお願いします。
はい、今日ご紹介した2本の映画、ラスト両方ともとても大事なんですが、今日のキーワードはこれです。その先にあるもの、その先にあるもの、これが今日のキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。その先にあるものです。なお締め切りは6月12日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。 今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画マッドマックスフュリオサポスター2名様、当選者の方は愛知県豊橋市にお住まいのラジオネームターメリックあやさん、石川県加賀市のポンちゃんさん、おめでとうございます。ターメリックあやさんから、この番組は最新の映画から懐かしい映画まで紹介されてとても参考になります。私が今一番興味があるのは70年代ニューシネマです。ちょっと前から聞き始めたばかりなので、この時代の名作また紹介してほしいです。ポスターとても迫力があって素敵なのでぜひ欲しいですとくださいました。ターメリックあやさん、ぜひポスター飾ってくださいね。ポンちゃんさん、シネマ銀幕の夜は毎週ラジコとポッドキャスト両方で聞いています。わ、嬉しいです。復活してからなのでかれこれ4年ですか。紹介された映画は全部見たいのでノートに書き出してリストにしています。わ、すごい。マッドマックスは1作目から大ファンで、怒りのデスロードも何度も見た作品です。フュリオサの公開も待ち遠しいシネ銀ファン、これからも素敵な映画の紹介期待していますとくださいました。ありがとうございます。ターメリックあやさん、ポンちゃんさん、おめでとうございます。続いて映画告白コンフェッションペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は石川県金沢市にお住まいのラジオネーム東海道まさみさん、京都府京都市の未完成人さん、東京都小平市のトナさん、おめでとうございます。東海道まさみさんから、仕事の合間に楽しく聞かせてもらっています。映画は好きですが、ここ数年は仕事も忙しく、なかなか劇場に行くこともできなくて、映画も興味があってもなかなか劇場まで見に行けていない状況です。最近はありがたいことに、郊外に大きな商業施設の中に映画館が入っていることがほとんどで、比較的簡単に行ける状況にあるのですが、このラジオをきっかけにまた劇場に行きたいものですとくださいました。ぜひ、これをきっかけに劇場に行かれてくださいね。未完成人さん、続きは劇場でご覧くださいって確かに自分の目で見て感じたいですよね。そして帰りに友人と一緒に感想を言い合って帰りたいです。初日見れるといいな。気まずい空気感もスクリーンで早く見たい。やられてしまうんじゃって疑ってしまってます。告白はマキシム・ザ・ホルモンの主題歌も劇場で爆音で聴けるのも楽しみ。いっぱい公開あると悩むんで、映画紹介参考になるから嬉しいです。当たるかな、ワクワクして待ってます。未完成人さん、当たりましたよ。マキシム・ザ・ホルモンの主題歌もぜひ劇場で爆音で聴いてきてくださいね。トナさん、いつも楽しく拝聴させていただいています。山下監督のカラオケ行こにハマり、十数回劇場に通いました。先月公開された水深ゼロメートルからの作品も鑑賞し、熱い情念をフラットな目で撮る山下監督の手腕に惚れ惚れしています。普段はホラーサスペンスの類は苦手で進んでは見ないのですが、山下監督が2人の心境をどう撮るかとても楽しみにしています。また複数回見に行きたいので、当たりますように。トナさん、当たりましたよ。ぜひ劇場でご覧になってくださいね。東海道まさみさん、未完成人さん、トナさん、ぜひ感想をお寄せいただけましたら嬉しいです。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージご紹介させていただきます。青森県青森市にお住まいのラジオネーム黒丸さんです。ラジコで何気にチャンネル合わせて初めて聞きました。あ、初めまして。最近映画見てないなと思ったところに、紹介の仕方が絶妙で見たくなっちゃいましたとくださいました。今回外れちゃってごめんなさい。告白コンフェッションにご応募いただいてましたよね。この作品ハラハラドキドキしっぱなしです。ぜひスクリーンでご覧になってくださいね。神奈川県横浜市にお住まいのラジオネームすみっこさん、いつも分かりやすい映画紹介をありがとうございます。映画を選ぶときはこの番組の紹介をいつも頼りにしています。またこの番組のおかげで最近は映画の見方がちょっぴり、ほんのちょっぴりですが、深くなったのではないかなと感じています。これからも素敵な番組を続けてくださいねとくださいました。嬉しいです。すみっこさん、ありがとうございます。 続いて広島県広島市にお住まいのけいこまりさんです。毎週本当に楽しみに聞いています。そして映画が紹介されるたびこれは見たいと思うんです。番組聞くようになってから映画に行く回数が確実に増えました。楽しいですとくださいました。ありがとうございます。けいこまりさん、お気に入りの作品があったら今度教えてくださいね。続きまして、矢沢さん、
うん、
紹介しますね。福岡県北九州市にお住まいのラジオネームウェザーリポートさんからいただきました。メッセージをご紹介していただきありがとうございます。プロポーズの結果ですが、指輪受け取ってもらいましたよ。浜田さん、矢沢さん、もやもやさせてしまいすいませんでした。2人で見に行った映画の話、時々メッセージで送りますねとくださいました。おめでとうございます。
よかった ね、
ねえ、
いや嬉しい、
うんうんね、自分のことのように嬉しいですよね。
そう、ね、なんか自分の子供を思うような気持ちです
ね、
はい、
またお話聞かせてください ね、
そうだね。
リスナーの皆さんもね、きっとほっこりされてると思いますよ。茨城県つくば市にお住まいのプッチンプリン隊さんからいただきました。1年ほど前からラジコで聞いています。先日湖の女の紹介が気になり、夜思い立って劇場まで一人で見に行きました。とても良かったです。今回の作品について矢沢さんが、友情はこんなに儚いものかとおっしゃっていたのが心に残って、究極に気まずい一夜を私も一緒に劇場で感じてみたいと思いました。映画を表現するボキャブラリーの豊かさに私も学んでいます。これからも番組を楽しみにしていますとくださいました。ありがとうございます。プッチンプリン隊さんの行動力素晴らしいですね。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。このように今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
先週から梅雨にちなんで雨にまつわる映画をご紹介しています。今日もその一本です。今日の作品は SF 映画の傑作です。監督はリドリー・スコットです。リドリー・スコットの3本目の作品です。リドリー・スコットは1977年にデュエリスト決闘者、この作品で監督デビューしました。続いて1979年エイリアン、そして1982年ブレードランナーです。エイリアン、そしてブレードランナーとリドリー・スコットは SF 映画の傑作を立て続けに生み出しました。まさに彼の才能がもう本当に溢れている、そんな時期の作品だと思います。映画の内容は皆さんご存知の方も多いと思うんですが、本当に簡単にご紹介します。時代は21世紀初頭です。そこにはロボットに代わるレプリカントと呼ばれる人造人間が人間に代わって活躍していました。環境破壊によって人類の大半は宇宙の植民地に移住し、レプリカントは宇宙開拓の前線で過酷な労働や戦闘に従事していました。ところが彼らレプリカントに製造から数年経つと感情が芽生え、ついには人間に反旗を翻す事件が発生します。脱走し人間社会に紛れ込もうとするレプリカント、そんなレプリカントが後を絶たず地球へ脱走した彼らは違法な存在と判断されました。そんな脱走したレプリカントたちを見つけ出し抹殺する任務を負うのが潜入捜査官ブレードランナーでした。この作品の主人公リック・デッカードを演じたのがハリソン・フォードです。彼はブレードランナーを退職していたのですが、捜査のため強制的に復職させられていました。その他共演にはレプリカントのリーダーにルトガー・ハウアー、あるいはこの作品のヒロインとしてショーン・ヤングが出演しています。リドリー・スコットはショーン・ヤングのことを完璧だったとこの作品を作った後語っています。ネオ・ノワールを基調とした暗く大敗的な近未来のビジュアル、それがとても印象的な作品です。公開当初こそ人気を得なかったのですが、後の SF 作品にとても大きな影響を与えました。そしてこの作品は最後は多くのファンを獲得し、名作傑作と評価されるようになります。映画の中ではなぜか常に 雨が降るシーンが多く使われています。近未来のビジュアルとともに、その雨がとても印象に残りました。傑作ブレードランナー、ぜひ梅雨の時期にご覧ください。
今夜は映画ブレードランナーより、ヴァンゲリスのラブテーマ from ブレードランナーを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
雨が洗い流した後残るのは希望なのか、矢沢俊彦でした。